3章で見ました通り、アダムと罪はエデンで罪によって死ぬものとなりました。そして彼らはエデンを楽園を追放されました。しかし彼らはなお非常の日数を増し加えることを許されました。アダムは妻をエバと名付けました。これは命という意味の言葉です。つまり人類はなお命を生み出し続けることを許される。人類の歴史が罪に落ちてなお存続することを許されるということであります。人が死ぬものとなってなお人類の歴史が存続をする、人類の文化も存続をする。これは私たちの信仰の教理の言葉では一般恩恵と言いますけれども、それが許されたということであります。そして神様はアダムとエバに喜びを与えられます。子宝を得る喜びであります。エバは最初の子カインを身ごもった時に、私は主によって男子を得たと言いました。つまり彼女はカインが神の恵みの賜物であること、神が自分たちにカインを恵みによって与えてくださった、このことを理解していたわけです。さらに神様は彼らに弟アベルをもお与えくださいました。二人はそれぞれ職業を得ました。兄のカインは羊を飼う者、そして弟のアベルは土を耕す者、農夫となりました。そしてカインとアベルはめいめい主の前に祭壇を築いて、それぞれの仕事の労働の働きの実りを主への捧げ物として捧げました。つまり彼らは礼拝者であったわけです。カインとアベルの兄弟は主を礼拝し、そして労働する者となりました。これはまさしく彼らが私たちの雛形であるということを示しています。しかしここに不可解なことが起こります。4節5節、主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。アベルの捧げ物には目を留められたが、カインの捧げ物には目を留められなかった。これはいかにも不公平なことのように映ります。そしてこの御言葉をどう解釈するかということについては、仲介者たちを悩み続けたことであります。それでなぜそうであったかということについては、いろいろな解釈が唱えられてきました。例えばアベルは本当に純粋な混じり気のない信仰から捧げ物を捧げたが、カインの場合は形の上では捧げたが心の中に不信仰があった、こういう説があります。そうであったのかもしれません。さらにはこういう説があります。私はこの説は興味深いと思っていますけれども、それは神様はこの世になさることで間接的にカインをも顧みておられたというものです。どういうことかと言いますと、カインとアベルとを比較した場合、アベルの方が弱い存在であったということがありました。それはカインが羊飼いとなり、アベルが農夫となったという職業の選択にも反映したのかもしれませんが、アベルは虚弱な人であったようです。アベルというこの名前は息という意味です。息のように頼りない、儚いということで、アベルが弱い人であったことはこの名前そのものが表していたということがあったようです。聖書の全体に関していることとして、神は弱いものを顧みられるということがあります。この世は強いものが幅を利かせ、弱いものは強いものに支配され、抑圧され奪われることを常としています。これは神の国の秩序ではありません。神の国では弱いもの、小さなものが顧みを受けます。 神様はアベルの捧げ物に目を留められることによって、この神の国の秩序をお示しになったのではないか。そしてそこではカインは決して神から退けられているのではなく、彼もまた間接的に祝福を受けていたのではないか、こういう説であります。もしそうであったとすれば、カインはそのような神の御心を理解しなかったということになるわけですが、ともあれいろいろな説があるにせよ、なぜ神がそうこのようになさったのかということについては、神様ご自身がご存知であって、人間があれこれ詮索するようなことではないかもしれません。そしていずれにしても確かなことは、人は神の御心に従わなければならないということです。私たちも経験することかもしれませんが、時に神がなさることが不可解であったり、理不尽であったり、納得のいかないことであったりすることもあるかもしれません。しかしそうであっても、そこに人間の計り知ることができない御心があるということを覚えて、これを受け入れるということが信仰のわきまえであります。その点ではカインがここで神の御心を受け入れることができなかったということは明らかであります。確かにカインの立場になってみれば、彼の思いも人間的にはわからないではありません。しかしカインはいかなる時にも神の御心に従うべきであったわけです。カインはアベルの捧げ物が受け入れられ、自分の捧げ物が顧みられなかったことで顔を伏せます。顔を伏せるということは神を仰がないということを意味しています。そして弟アベルに対して嫉妬の炎を燃やすわけです。いや、カインが本当に嫉妬の炎を燃やした相手は弟アベルではなく神であります。そしてカインは弟を野原に誘い出して殺してしまいます。人類における最初の殺人者となってしまったということです。ただしカインは本当は神を殺したかった。神を殺すことができないので、代わりに息のように弱く儚いアベルを殺したのです。カインはこの罪を隠そうとしました。誰にもバレないと思っていたかもしれません。けれども神の御目は彼の振る舞いを見ておられました。神の御前に隠し寄せる罪など一つもないのです。神様は彼に、お前の弟の血が土の中からお前に向かって叫んでいる、殺されてもはや語ることができない弟の血がお前の罪を土の中から糾弾している、告発している、このように仰せになりました。カインは、私の罪は重すぎて追い切れませんと叫んで、頭を抱えて地面を転げ回って嘆くのです。私はかつてこのように神から言われ、地面を転げ回るカインの姿を描いた絵を見たことがあります。今もその記憶を消すことができません。ご説いか。ここで神を妬んだカインは顔を伏せる。先ほども申しましたように神を仰がないということ。礼拝者であったカインは礼拝者であることをやめるわけです。そして神を仰ぐことをやめるなら、作り主であり永遠者である方を仰ぐことをやめるなら、人は迷路に迷い込むのです。つまり自分を神とする他はない。罪というのは自分を神とすることです。神よりも自分を正しいとすることです。それは創造の秩序に正面から背く盗作、逆さもの事態です。エデンの園で、あの木の実を食べても決して死ぬことはない。それどころかあなた自身が神になれるという、この誘惑の言葉によって神に背いたアダムの罪が、確かに彼の息子である最初の子であるカインにも受け継がれていたわけであります。 神様はカインに、罪が戸口で待ち伏せているので、お前はその罪を支配しなければならないと仰せになりました。この御言葉は今日私たちにも語りかけられています。私たちは自分の罪を支配しなければなりません。けれども私たちは罪の手ごわさを知っています。自分が罪を支配しえない弱いものであることを知っています。では私たちが罪を支配するとはどういうことでしょうか。私たちに代わって罪と死の支配を打ち滅ぼしてくださったキリストのもとに逃れること、逃れていくことです。この方を避けどころとすることです。他の道はありません。顔を上げてキリストを仰ぎたいのです。キリストはどのような時にも私たちと共におられ、私たちを罪から守ってくださいます。もう一つ、罪に責められて野原をさまよう者となったカインは、自分が弟を殺す者となったゆえに、自分もまた誰かの何者かの手によって命を奪われるに違いないと恐れるのです。つまり彼は罪の連鎖、報復の連鎖ということを知っていたわけです。しかし15節、神は野原をさすらう彼が誰にも殺されることがないように彼に印をつけてくださいました。この印によって神様はカインの命を守られたのです。これは罪人に対する神の憐れみと恵みの印です。そして私たちは創世記のこの箇所にもうすでに十字架の印を見ることができるのです。私たちは神が私たち罪人をも守ってくださることを知っています。贖い主キリストによって守ってくださるということを知っています。私たちは私たちの命を守りたもうキリストのもとに逃れていくことができます。そしてその時に私たちは自分で自分の命を守ることができる、自分で自分の命を守っていく、そういう方向性ということに気づいて、この誘惑を退けなければなりません。カインの印は十字架の印であります。そしてこの印は聖霊によって今私たちにも刻まれています。祈ります。主なる神様、私たちの命を罪の渦の中でキリストにあって守ってください。己が力によって罪と立ち向かおうとする誘惑を退けて、私たちの避けどころなるキリストに逃れていくことができますように、私たちに信仰を、あなたに対する信頼の心を与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。